どうも、コチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために、日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは、Amazon ブラックフライデー事後チェックということで、ブラックフライデー終わりましたね。昨日12月1日に終わったわけですけど、いや、年々規模がでかくなってるなって思います。で、まあ、Amazon だけじゃなくてね、まあ、いろんな会社が、いろんなサイトがブラックフライデーに乗っかって割引をしている、まあ、この様を見てですね、まあ、いいなと思うこともあれば、大丈夫かなと思うこともあるので、まあ、いつも言ってることなんですが、改めてね、伝えていきたいなと思います。さて、皆さんはブラックフライデー、Amazon に限らずですが、どうですか？活用しましたか？どんなものを買いましたか？一緒に事後チェックしていきましょう。まあ、僕はね、常々言っているんですが、物を買うとき、サービスを買うときっていうのは、その買う理由が値段なら絶対にやめておきましょうねっていうことを言うんですよ。つまり、値段が下がっているから買うっていうのは、本当に欲しいものを買ってるわけじゃないんですよね。本当に欲しいものっていうのは値段に関わらず買うので、まあ、それが本当に欲しいものだと思います。なので、まあ、買う理由っていうのが値段の場合はやめた方がいいよ。ということは、このブラックフライデーセールっていうのは、その落とし穴にめちゃくちゃハマりやすいっていうことなんです。だっていろんなものが値下げされているわけだからね。なので、その事後チェックをしてほしいなと思うんです。例えば、大河内家っていうのは、こういったセールをどう活用するかっていうと、まあ、特にね、Amazon はめちゃくちゃ活用するんですよ。ただ、まあ、活用方法としては、Amazon って購入履歴しっかり見れるじゃないですか。購入履歴を見て、日用品でもう間違いなく買うもの、間違いなく今後も使うもの、安くなってないかなって、まあ、必ず調べるんですよね。で、その量っていうのは結構多いので、例えば僕の日用品洗顔フォームとかね、あとはペットのトイレシートとか、あるいは水とかもそうかもしれない。まあそういったものたくさんあるんですよ。で、それがね、もう大体安くなってるんですよね。まあ7割ぐらいの商品が安くなって、てるかな、うちが買うものはね。だからありがたいなと思いながら、特にペットのトイレシートなんていうものはもう、まあ、とんでもない量ストックしてあるんですよ。で、これはもう安くなる、本当に 45% オフとか 50% オフとかになる時があるので、まあそういった時を狙っていつも買ってるんですよね。ただそれ以外のものはなるべく見ないようにするんです。特にガジェット系の YouTuber とか、あとはまあ日用品とかを紹介する YouTuber とかって、このブラックフライデーセール来るとめちゃくちゃ紹介するんですよね。それはまあ心の底からそういった商品を見るのが好き、値下げが好きっていう思いで紹介をしている人もいると思うけれど、一方でまあこういった商品が安くなってますよ、ああいった商品が安くなってますよ、で Amazon のアソシエイトリンクを貼っておけば自分の売り上げになりますからね。まあ仕事としてやっている側面っていうのもあるんですよ。で、僕は YouTuber だと瀬戸康史さんがね、まあそういったジャンルだと大好きなのでよく見ているんですけど、この Amazon ブラックフライデーで19万散財しましたとか何十万散財しましたみたいな動画っていうのは見たいんですよね。非常に面白いので見たいんですけど、セール中は見ないことにしています。なぜなら欲しくなっちゃうから。まあ、もちろんね、欲しくなる理由っていうのは値段だけではないと思うんですよ。瀬戸さんの魅力的な紹介で、あ、本当にこの商品いいなって思うこともあるんだと思います。ただ値段が下がっているからっていう理由も否定はしきれないじゃないですか。数パーセントは入ってるだろうなぁと思うので、まあ一旦保留するんですよね。だったらそもそも見ない方がいいなと。ブラックフライデーセールが終わった後に、まあそのね、商品とかを見て、まあ下がってようが上がってようがどんな値段だろうが欲しいなと思うものを、まあ心がこう訴えかけるものを買おうと思うんですよね。 で、これはね、まあさすがに極論的行動だなぁとは思うし、まあ機会損失を生んでいるなぁとは思うんだけれど、でもこれをやることによって何が起こるかというと、やっぱりいらないものを手にするってことはもう限りなく少なくなるんですよ。だから僕はこの買い方をしています。まあ買い方というか選び方かな。まあそういったものをしているんですね。なのでもういつまでも僕が訴え続けたいのは、マネーリテラシーの基盤としては、やっぱり物を、サービスを買う理由っていうのが値段だったら絶対にやめといた方がいいと思うんですよね。ということで、皆さん、セールでいろいろと買ったとは思いますが、必ず事後チェックはしてください。安くなってるという理由だけでこんなもん買わなきゃよかったなって思うものがあるんであれば、まあそれはね、まあ反省材料として今後の人生に活かせばいいと思いますから、とにかく買う理由が値段だったらやめておく。これはね、徹底した方がいいんじゃないかなと思います。僕はこれを徹底することによって人生は確実に良くなりましたからね。なので、まあみんなと共有し、こうやって終わった後も自己チェックをしていきたいというね、思いがあるんです。ただ、まあとはいえみたいな話はありますよね。人間の各個人のお財布っていうのは上限があり予算があるわけで、値段を気にするなと言ってもその値段の範囲内で選ばなきゃいけない時もあるんですよ、大河内さんと。まあそういう声はもう痛いほどわかるんですよ。例えば家ですね、マンションとか一戸建てとか買うってなったら、これ値段気にしない人ゼロだと思うんですよね。いや、本当にこれゼロなんじゃないかな。まあゼロは言い過ぎか。まあこの世にはでもほぼいないと思うんですよ。もう一番住みたい場所で、一番住みたい間取り、そして大きさで、なんていうものを、まあ選べないですよね。ほとんどの人が予算があって、そしてその範囲内で選んでいくと。とすれば、まあこれはね、買う理由が値段ならやめておけっていう、ここに引っかかっちゃうんですよ。で、僕が言いたいのは、すべての購買行動で今のルールを適用しろっていうことではなくて、僕自身が、まあかなり人生が上向いたというか、まあ充実したなと、満足度が上がったなと思うのは、一定の範囲内でこのルールですね、買う理由が値段ならやめておけと。まあこれを適用したというお話なんです。で、その適用範囲っていうのはどこなのかっていうと、まずはもう毎日使うようなもの、あるいは定期的に使うようなもの、まあそういったものですね、日用品なんて言われると思うけれど、まあそういったものを買うときにこのルールを適用すると。あとはコンビニとスーパーと、そして可能なら外食ですね。まあこのあたりに適用するとめちゃくちゃ満足度が上がるんです。そして、まあ時間もね、増えるんだよね。値段っていう軸が、まあその選択をする基準に現れた途端に迷う回数増えるじゃないですか。本当はこれがいいんだけれど、時点でクオリティが8割ぐらいで値段は半額みたいなものがあって、どうしよっかなみたいなね。まあそういう経験したことある人本当に多いと思いますけど、それもバッサリ行くっていうね。じゃあそのためにはどうすればいいかっていうと、まあマネーリテラシーであり、そして資金力なんですよね。なので、まあ大学時代からとか、社会人になりたての頃からみたいな感じで、僕はこのルールは適用できなかったです。まあそもそもリテラシーも低かったしね。独立した後に資金が少し増えて、まあこのルールを適用したことによって時間も増えたし、満足度も上がったと。で、これこそが本当に欲しいものを手に入れているなっていう実感につながったんですよね。で、かつ僕はめちゃくちゃ物を買う回数が減りました。服なんてね、もうほとんど買わないし、まあ、あとは何だろうな、まあ、とにかくね、こう無駄に買ってた時期ってあったんですよ。アマゾンもポチポチポチポチしてた時期ってあったんですけど、まあ、そういったものはね、本当にしなくなりましたね。で、それがもういかに無駄だったかっていうのは、今になってやっと気づくし、まあ当時も買うたびに後悔してたものとかあるんだけれど、とはいえまあ仕方ないよね、そういうこともあるよね、なんて言ってたんだけれど、そういうこともあるよね、じゃないんですよね。家計管理という軸でもとても大切な基準になっていくと思いますので、そして話のネタとしてもとても大事ですし、あとは価値というものを 自分で感じる、そして価値というものをあるいは伝えるっていう時にも、この話、買う理由が値段だったらやめておけっていうね、まあ、このルール話っていうのはとても重要になってきますから、自分に適用するもよし、子どもたちに伝えるもよし、雑談に使うもよしということで広く広めていきたいなと思っているんです。そしてまあ広めて、これをね適用していくためには資金力を上げていかなきゃいけないですから、と同時にこうマネーリテラシーの普及というのもやっぱり大事だよねと、まあそんなことを思いながら毎回ねこの放送をしているという感じです。ということで、リスナーの皆さん、割引でいろいろ買ったと思いますから、ぜひ自己チェックをしてみてください。さて最後にお知らせです。まずはね、昨日の放送を聞いてください。ボイシーエピソードアワード2025というね、表彰があるらしくて、まあ、そのまずノミネートがね、リスナーの皆さんの一票で決まるらしいです。大河内としては、このチャンネルの固定にね、ぶら下げている放送。やっぱりお金の教育って社会を変える力だよね、っていうね、あの放送ですね。あの放送ぜひノミネート作品にしたいですし、あの放送の内容が非常にいいんですよ。それはまあ昨日放送でね、十分に語ったのでぜひ聞いてほしいんですけど、まあ簡単に言うと、当時語っていた、まあお金の教育で社会を変えるっていうね、まあそれが少しずつ実現されているよねと、この1年で結構変わったよねっていうところもあるので、まあそういったエピソード、ストーリーみたいなものもね、含めていいなと思ったので、ぜひぜひボイシーエピソードアワードを確認してくれたら嬉しいです。あともう一つお知らせです。昨日ね、お伝えをしなかったんですけど、あえて、まあ昨日はエピソードアワードの話だけで終わらせたかったので、しなかったんですが、このチャンネルではプレミアムリスナー放送土日にやっています。この土日のね、放送を確認じゃないや、紹介させてください。まずは土曜日の放送ですね。プレミアムリスナー限定の相談フォームというのを常設しているんですけど、そこにいただいた相談で、両親にどうやってお金のことを伝えようか、何を伝えようかみたいな相談とかね、あとは不動産事業と失業保険みたいなね、まあそういった相談とかがあったので、まあそれにしっかり答えているのが土曜日です。そして日曜日もこれね、相談フォームにいただいたものなんですが、ロバート清崎さん、金持ち父さん貧乏父さんの著者ですね、ロバート清崎さんの言葉で、人々のリテラシーが高ければインフレなんて起きないよっていうね、まあそんな言葉があるんですけど、それって本当なのかっていうね、まあこれ考えれば考えるほど多角的にね思考が展開していて、なかなか面白い話できるなと思ったので、まあその相談本文にいただいた質問の回答というよりは、もうとにかく語りたいことを語ったという感じでお話ししてますので、ぜひ気になる方はこちらも確認をしてくれたら嬉しいです。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。